今日は安藤先生が特別伝道集会のご奉仕ということで、私が務めさせていただきます。今日はニコデモのところからのお話なんですけれども、ある意味私はこの記事を避けてきました。というのは苦い経験があったんですね。で、今ほとんどの方が二中学校の教師の方が多いと思いますけれども、私がまだ若かった頃、多分二十歳代だったと思いますけれども、教会学校のキャンプがありました。そしてその時にニコデモの話がされました。で、私は司会をしてまして、学んだ後、最後の祈りの時ですね、祈りと閉会の時に、皆さんにニコデモの名前を覚えていただきたいということで、今日学んだ、人目を避けて夜中にイエス様にお会いに来た人の名前は何でしょう、三択から選んでくださいっていうことを言いました。一個でも、二個でも、三個でも。みんなはいって言って、二個でもって答えてくれました。そしてそのキャンプの時のフレーズが一個でも二個でもみたいな形になりました。で、その後すごく反省させられまして、本当に愚かだなと思わされました。まだ二十歳、信仰を持ったばっかりの時だったんですけれども、それから反省して、なぜかこのニコデモの話は飛ばして読むようになったような気がします。多分今の家内に知れたらば大変なことになると思うんです。まあ、今の家内って言ってもずっと前から同じ家内なんですけれども、そんなことがあって、天国でニコデモにお会いしたらばお詫びしたいなというふうな感じで、今日ここに立たさせていただいております。先ほど子供たちのためのメッセージがありましたけれども、お母さん、お父さん方がですね、まだ小さくてちゃんと分かるのかどうか分からないのに、もう前に来て神様のお言葉を何とか聞かせたい。本当になんか素敵だなと思いました。先月の伝道集会の時、ある姉妹が、自分たちに赤ちゃんが与えられたことによって、父なる神様の愛がもう一つ深いところで分かったような気がするとおっしゃいましたね。その通りだと思います。で、私たちはもうすでに子育て輪が終わりまして、孫の時代になりますけれども、今日はお孫さんに会うためにわざわざ北米からね、駆けつけて来られた兄弟もいらっしゃるようですけれども、なんて言うんでしょうか、私のところも4人の孫がいますけれども、沖縄からですね、ちょうど2年生ぐらいだったでしょうかね、一人で、那覇から羽田に着いて、おじいちゃんおばあちゃんに会いに来た子がいました。飛行場までの送り迎え、保護者の送り迎えが必要という限定付きのフライトだったんですけれども、なんて言うんでしょうかね、会いたい一心で来てくれるっていうのは本当に嬉しいですね。で、着いたらばお土産が買ってあるっていうんですね。私が羊羹が好きだということを知っていて、このぐらいの、なんて言うんでしょうか、100円羊羹って言うんでしょうかね、それをこう出してくれて、見たらばなんかもう何回も握ったりしたら、ぐちゅぐちゅになってる羊羹を出してくれてですね、で、私が食べようとした時に、半分ちょうだいみたいなこと言って、本当に、なんて言うんでしょうか、おじいちゃん、おばあちゃんに会いたいっていう一心、そしてまた、そんな孫を見ると、何でもしてあげたいみたいな気持ちになってしまうんですけれども、その時私は神様と私たちの間のことを思わされました。神様は私たちが救われるために、また救いを受けるために、どんな犠牲をも払ってくださる方である。そして私たちは、その神様を何とか喜んでいただきたいというふうにして、信仰生活を送っている、そのような、関係が続く私たちでありたいというふうに思わされました。それでは先ほど司会者が読んでいただいたヨハネ伝の3章からの学びになります。 その前にですね、このイエス様が来られた頃の時代背景を少しおさらいしたいと思います。ゼカリアとマラキの時代から約400年の間、預言者がいない、民を導く人たちがいない状態でした。ある意味暗黒の時代、霊的な暗黒の時代と言われると思います。そしてそこに来られたのがイエス様です。このヨハネ伝のヨハネはイエス様を世の光として例えておられます。世の光は暗黒の深いところに来られる、そのように思いますので、この時代は霊的な暗黒の時代、そこに世の光としてイエス様が来られたということもできると思います。そしてイエス様自身がルカの18章の8節にこのように言われました。だが人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス様はこのように言われました。そしてこの時代は立法学者たちが先祖たちの言い伝えである口伝立法、モーセの立法のほかに先祖の言い伝えの立法を民衆に説いていた時代です。そしてこれはイエス様が後で非常に強く非難される原因になります。そしてもう一つは、イエス様の時代は紀元の約30年、それの前後の3年間が交渉外と言われまして、イエス様が伝道活動をされた時代です。そしてイエス様が十字架につかれたその後約40年後になりますけれども、エルサレムがローマ軍に包囲されて滅亡します。そして73年にはイスラエル国家そのものがなくなりまして、イスラエル民族は世界中に散らされて国家滅亡の状態になります。そのような緊迫した時代にイエス様が来られたということを頭の隅に入れまして、今日の学びに入りたいと思います。ヨハネ伝の3章の1節から先ほど読んでいただいたんですけれども、ちょっと遡りまして、2章、ページが179ページ、2章の23節からお読みしたいと思います。ヨハネ伝2章の23節、ページが179ページ、上段になります。23節、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので。はい。イエス様は彼らに自分をお任せにならなかった。少し謎めいた言葉ですけれども、ヨハネはその言葉を残して3章に入ります。さて、3章の一節、パリサイ人の人で、一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この議員のニコデモは、立法学者で最高法院の議員であったという立場上、人目に触れずに、そして密かにイエス様に会うために、夜間を選んで訪ねました。多分イエス様のさまざまな奇跡を聞かされて、真意を確かめたい、真実を確かめたいという強い願望があったのだと思います。そして一人イエス様のところに訪ねて来られました。イエス様はその真理の追求、その欲求に応えて、イエス様は丁寧に答えられます。三章の二節、途中から、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、 あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエス様のさまざまな奇跡を聞いて、イエス様が神の子であるかもしれないという思いを持って、多分一人訪ねたのだと思います。イエス様はそれに対してこのように答えられます。三章の三節、イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この誠に誠にという言葉はイエス様とニコデモの会話の短い中に3度ほど出てきます。その意味は、それはよくよく注意して聞きなさいとの意味になります。真理を求めてやってきたニコデモの長年の疑問にイエス様は単刀直入に答えられます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。当時の律法学者、そしてパリサイ人は、先祖の言い伝え、口伝律法と言われますけれども、それが中心でした。そしてそれがいつの間にかモーセの律法よりも権威あるものとして受け継がれていたのです。そしてその律法を守ること、そのことそのものが神の国に入る唯一の条件と考えられていました。しかしイエスはこう言われました。マルコ伝の7章の8節から9節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエス様は律法学者を非難して言われます。お開きいただきたいんですけれども、マタイ伝の23章13節から新約聖書の48ページにあたります。お読みいたします。マタイ伝の23章13節、災いだ事前の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々をも入らせない。すなわちモーセの律法以外に口伝律法を取り入れることによって、神様の救いの道を閉ざしていると非難されたのです。またこのように言ってます。隣のページの23節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは民と異能度区民の十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしている。またこのように言われます。25節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。このように非難されました。そしてその先に37節、エルサレムのことをイエス様は嘆かれます。37節、エルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがひなを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。これはエルサレムの滅亡のことをイエス様は予言されたんです。それでは アブラハムの信仰、彼らが信仰の父として尊敬していたアブラハムは、神様にどのようにして義と認められたかを見ていただきたいと思います。それでは創世記の15章の3節から6節を見てみましょう。旧約聖書の21ページになります。21ページ15章の5節からお読みします。年を老いたアブラハムがまだ約束の子供イサクが与えられない状態の時に、神様はもう一度現れて、このようにアブラハムに約束をされました。15章の5節。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見なさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。律法学者、それからパリサイ人たちが信仰の父と仰ぐアブラハムは、律法を全うしたから、また律法を行ったから神様から義とされたのではないということが、このことからはっきりわかります。しかしイエス様によって非難された律法学者たちは、そこで悔い改める必要があったんですけれども、過ちを指摘された律法学者たちは悔い改めるどころか、このような誤った教えをするイエスを生かしてはおけない、殺そうと計画します。それは自分たちの権威を傷つけ、また教えを否定されたという妬みと怒りからでした。これがイエス様と律法学者との、また時の指導者たちを巻き込んだ対立となります。神様が救いの計画としてイエス様が使わされたのに、旧約時代と同じ過ちをイスラエルは犯してしまうわけです。ニコデモの会話のところに戻ります。ヨハネ伝3章4節。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは御霊です、霊です。神の国に入るのは私たちが考える方法ではいけないのです。神様の方法によって新しく霊的に生まれなければ神の国に入ることはできないと言われたのです。ニコデモはこの新しく生まれるということを、母の胎、母親からもう一度生まれることをと誤解します。しかし主は愛と忍耐をもって救いの計画を語られます。民数記の21章の4節から9節、このお話は出エジプトの時に民がモーセと神に対して罪を犯し、神が蛇を民に送って多くの民が噛まれて死にました。しかしモーセの鳥なしの祈りによって神様は救いの手段を設けてくださいました。それは聖堂の蛇を竿にあげる、そしてそれを信じる、見上げて信じる者はその蛇の害から命が救われるということでした。これは一つの予表です。予表というのは あらかじめ表してくださる雛形と言えると思います。それはイエス様がやがてイスラエル民族だけではなく、すべての民族、全世界の人の救いのために十字架につけられることの現れでした。イエス様はニコデモにそのことを告げられたのです。ニコデモはその時は理解できませんでした。ニコデモは失望のうちに帰ったのでしょうか。イエス様は三年の交渉外を人々に神の国のこと、信仰による救い、さらに十字架の復活について教えられました。その後にニコデモが出てくるのはヨハネ伝の7章と19章に2回出てきます。一つはサンヒドリンで、イエス様の弁護をする記事があります。そしてもう一つはヨハネ伝の19章の38節。これはイエス様が十字架にかかられた後の記事になります。それではヨハネ伝の19章38節を見てみたいと思います。ヨハネ伝の19章38節。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモももつ薬と沈香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所はそのがあり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。イエス様のお話を聞いて、そして旧約聖書を丹念に調べて、そして自分たちの誤りに気がついてイエス様の救いをいただいたのでしょう。そして隠れた信徒となっていたニコデモはイエス様の十字架のその姿を見たときに、自分の罪のためにかかられた十字架、それはイエス様の救いの技であったということを知ったのでしょう。そして彼は勇気を与えられました。そしてすぐに行動に現れました。それはイエス様の葬りのお手伝いをすることでした。イエス様は彼らにはお任せにならなかったと言っておりますけれども、イエス様の葬りを任されたのはニコデモと、それからアリマタヤのヨセフでした。そしてそれは彼らが義員であったということで、イエス様のお体を引き取る交渉ができたということですね。そういう立場にあったということになります。私たちもイエス様によって救われました。そして私たちは偶然に何の目的もなく救われたのではないと思います。神様はそれぞれにそれぞれの役割を期待されているのではないでしょうか。私たちが静かに祈ったときに、私たちが果たして何を神様によってお任せになっているのかを知ることができると思います。そしてそれに邁進して、私たちがクリスチャン生活を送るときに、本当に私たちには喜びと感謝があふれることと思います。そして私自身ももう75歳になりますけれども、これからどのように神様にお仕えしようかと今祈っているところです。神様は必ず素晴らしい導きを与えてくださると思います。そしてそれに従っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、ニコデモを通して新しく生まれたものは新しく生きる、そしてその勇気も与えられるところ、そういうことを学ぶことができました。神様、どうぞ私たち一人一人にあなたが与えてくださった歩む、その道を 明確にお教えくださいますように、そしてお一人お一人がその道を歩んで豊かな祝福をいただくことができますようにお願いください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。